旧約聖書の最後のところですが、マラキ書2章10節から16節。私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた。まことにユダは主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとった。このようなことをする者を、どうか主がヤコブの天幕から一人残らず断ち切ってくださるように、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても。あなた方はもう一つのことをしている。あなた方は涙と悲鳴と嘆きで主の祭壇を覆っている。主がもう捧げ物を顧みず、あなた方の手からそれを喜んで受け取らないからだ。それはなぜなのかとあなた方は言う。それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ。彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。神は人を一体に作られたのではないか。そこには霊の残りがある。その一体の人は何を求めるのか。神の子孫ではないか。あなた方は自分の霊に注意せよ。あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。妻を憎んで離婚するなら、イスラエルの神主は言われる。暴虐がその者の衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。聖書の言葉は以上であります。引き続きこの旧約聖書最後の書、マラキ書を読み進めていきたいと思いますが、今日の箇所はですね、これまでのところと語られている内容や対象もですね、少し大きく変わっているところであります。どのようなことが教えられているのか、このところ注意深く見ていきたいと思いますが、10節ですね。私たちすべてには唯一の父がいるではないか。唯一の神が私たちを創造されたではないか。なぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのか。これまでのところではですね、基本的には祭司の問題ですね。もちろん民の問題ということもあるんですが、祭司たちがですね、祭司としての役割を果たさずに、汚れた動物を、ふさわしくない動物を捧げている、そういう問題が取り上げられてきました。でここからはマラキは、私たちと言って、マラキ自身も含めたイスラエルですね、神の民の問題を取り上げていきます。で特にイスラエルの民の起源、そして神様との特別な関係ということをここで振り返っております。イスラエルの始まりは、あの先祖アブラハムですね。もともとアブラムという名前でしたが、アブラハムであります。あのアブラムが神様の召しに従って、生まれ故郷の土地を離れて約束の地へと向かっていった。アブラムが主を信じ、また主もアブラムを義と認めてくださった。それが始まりですね。神様はこのアブラハムと特別な契約を結んで、アブラハムの神となってくださった。そしてその後神様はそのアブラハムの子孫であるイサク、ヤコブとも契約を結び、さらにはモーセを通して十戒を与え、約束の地へと導いてくださった。そしてその十戒ですね、神の民としてのあり方、主の御心を教え従うべきもの、それに従うことによってその約束の地での祝福ということを神様は約束しておられた。 そういうイスラエルと神様は特別な契約関係、約束関係の中にいたわけですね。ですからこの箇所で、マラキ書の方でですね、この唯一の父がいるではないかとありますが、これは直接的にはですね、イスラエルの先祖であるアブラハムのことを指していると思います。ただですね、もっと究極的な起源という意味では神様ご自身ということでもあると思うんですね。10節の次の行ですけれども、唯一の神が私たちを創造されたではないかとあります。創造という言葉が使われていますが、これは人類、天地創造、人類の創造ということではなくて、神様がアブラハムを特別に召してご自分の民としてくださった、そういうイスラエルの起源、それが神様ご自身にあるということを言っているのだと思います。ですから究極的な意味では、唯一の父、それは神様ということでもあるわけですね。イスラエル、アブラハムを特別に召して神様の民としてくださった、神様の民を作り出してくださった、創造してくださった、そういう創造主なる唯一の神が私たちにはいるではないか。ですからイスラエルはですね、神様によって特別に召し出された特別な民ですね。ですから特別な生き方ということが求められています。それなのにですね、10節の後半、それなのになぜ私たちは互いに裏切り、私たちの先祖の契約を汚すのかということなんですね。この互いに裏切りとありますが、これはいろいろな人間関係ですね、社会的な人間関係、商売とか、あるいはもっと個人的な家族、結婚などの関係、そういったあらゆる人間関係の中に裏切りですね、契約に対する違反、そういったものが入り込んでいるということです。10節のところでは、おそらくマラキはですね、社会全体の傾向として人間同士の間に契約、約束に対する違反が入り込む、そういう裏切りが横行している、そういう全般的な、社会全体の傾向を問題にしていたのではないかと思います。10節ではですね、そういうふうに全体的な傾向を問題にして、この後11節でですね、具体的な問題として特に結婚に関わる問題が取り上げられています。イスラエルは神の民として神との契約に生きるように召されていました。それなのに現実は人間同士の関係にさえ非常に裏切りが入り込んでくる、そういった現実があったということです。聖書では神様との関係ということと、同時に他の人との関係、人間同士の関係が深く結びついている、つながっているということを教えております。律法の全体も唯一誠の神を愛するということと隣人を愛すること、この2つを1つとしてまとめることができます。聖書の中でもですね、繰り返し誠の神を愛するということと隣人を愛するということが教えられております。そのようにですね、神様との関係ということと人との関係というのは本当に深く結びついていることですね。でもこのユダ、イスラエルの中には人間同士の関係に裏切りが入り込んでいる、これは結局ですね、神様との関係の中にも裏切りが入り込んでいる、その問題はですね、今まで礼拝の問題として取り上げ考えてきたところですね。でここからは人間関係、そして特に結婚の問題ということで、11節から問題が取り上げられていきます。11節ですね、ユダは裏切り、イスラエルとエルサレムの中で忌まわしいことが行われた、誠にユダは主が愛された主の聖女を汚し、異国の神の娘をめとった、 このようなことをする者をどうか主がヤコブの天幕から一人残らず断ち切ってくださるように、たとえその者が万軍の主に捧げ物を捧げても。でこの箇所での、ユダというのは一人の個人ですね、個人のユダという名前ではなくて、神の民イスラエル全体のことを表すものであると考えられます。でまた忌まわしいことというのは、神様に忌み嫌われることということで、多くはですね、偶像礼拝などの罪を指す言葉であります。でここでは異国の神の娘をめとったということが、特に問題とされています。ユダ、イスラエルは異国の神を信じる外国人をめとる、外国人と結婚する、そういったことで主との契約を破りました。異国の神を信じる外国人をめとるということは律法で明確に禁じられていたことであります。旧約聖書ですね、申命記7章3節から4節というところを見てみたいと思いますが、旧約聖書の最初の方ですね、申命記7章3節から4節、旧約聖書の327ページ。申命記7章3節から4節。また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻としたりしてはならない。というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。とありまして、外国人、特に外国の神々を信じている者と結婚してはならないと言われているわけですね。で、ここでちょっと注意が必要なんですけれども、聖書をよく読んでいきますと、旧約聖書も含めてですね、聖書が問題にしていることは、この外国人といっても民族とかですね、血筋ではないんですね。生まれの問題ではない、むしろ信仰の問題であります。旧約聖書でもですね、血統主義とか民族主義が教えられているのではない。イエス様の家系にさえ、外国人といいますかも含まれております。むしろ問題は信仰のことですね。先ほど読みました申命記7章も意図としては、神のためイスラエルが他の神に仕えるようになること、主から離れていくことを問題としております。一番悪い例として有名なのは、ソロモンであると思います。ソロモンは外国の多くの女性をめとり、そしてその影響で主から心が離れていってしまったわけですね。ですから異国の神の娘をめとってはならない。それはイスラエルが主から離れていく、誘惑になる、きっかけになる、そこにつながっていくからですね。で、同じようなことは新約聖書でも教えられていまして、有名な箇所ですが、第二コリント6章14節ですね。コリント人の手紙第2の6章14節ですが、新約聖書362ページ、第2コリント6章14節。不信者と釣り合わない区引きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。光と闇に何の交わりがあるでしょう。でこの箇所もですね、よく引用される箇所ではありますが、この第二コリント6章自体はですね、直接結婚について言われている箇所ではないですね。パウロはもっと広い意味で、クリスチャンが異教の神、偶像礼拝に加わってしまう、関わってしまうことを問題にしています。新約聖書の神の民であるクリスチャンが、やはり神の民として 神のみを愛する、神だけを礼拝する、特別な生き方、聖なる生き方が求められていました。ですからその神の民であるクリスチャンが異教の神、特に偶像礼拝に関わってしまう、そのことがこう問題にされています。ですからこの箇所直接結婚について言われているわけではありませんが、でも逆にですね、当然結婚も含めて不信者と釣り合わない区引きを共にしてはならない、クリスチャンが偶像礼拝に加わっていく、主から離れていくきっかけとなるようなことにこう関わっていく、そういうことをしてはいけないということがこの箇所でも言われているということができます。もう一度マラキ書の方戻りますが、13節からですね、あなた方はもう一つのことをしている、2章13節ですね、あなた方はもう一つのことをしている、もう一つのことといって、今度は少し違った話題でも似ている話題にマラキは入っていきます。でそれはちょっとこう長くなりますので後半の方を読みますが、14節からですね、それはなぜなのかとあなた方は言う、それは主があなたとあなたの若い時の妻との証人であり、あなたがその妻を裏切ったからだ、彼女はあなたの伴侶であり、あなたの契約の妻であるのに。このようにありまして、この主から退けられているもう一つのこととして、こう離婚ということがここで取り上げられております。しかもですね、14節後半、先ほど読んだところですが、見ていただいて分かるように、結婚の承認は神である主ご自身であると言われております。結婚は神の前での契約である。それなのに妻を裏切るということは、当然妻に対する裏切りの罪でもありますし、神の前での契約を破る、そういう神に対する裏切りの罪でもあるということです。さらに15節からですね、神は人を一体に作られたのではないか、そこには霊の残りがある、その一体の人は何を求めるのか、神の子孫ではないか、あなた方は自分の霊に注意せよ、あなたの若い時の妻を裏切ってはならない。また16節ですね、妻を憎んで離婚するならイスラエルの神主は言われる、暴虐がその者の衣を覆う、万軍の主は言われる、あなた方は自分の霊に注意せよ、裏切ってはならない。でこの15節16節もですね、ちょっと分かりにくいところが多い、難解の箇所が多いんですが、全体として言わんとしていることはなんとなく分かるのではないかなと思います。創世記1章2章ですね、神様が創造の初めの時、神様は人を神の形としてご自分の形に人を作り、男と女に人を作られました。でこの箇所はそのことを振り返りつつ、その神様の創造の意図に遡って、この離婚ということが神様の創造の意図に反する問題なのだということを語っています。で、15節特にこの霊の残りという言葉がありますので、これが一体何なのかちょっとこうつまずくところかもしれません。確かにこれは難しいところなんですが、これはおそらくですね、人に、特に男女に、男女の一体性というところに神の霊が与えられている、そういう意味ではないかと思います。神は人を一体となるものとして作られ、男女の一体性にご自分の霊を、神の霊をお与えになった。そして神の子孫を求めるように、これは信仰の子孫ということになると思いますが、それを与えるようにしてくださった、そういう意味ではないかと思います。ですから主を信じる、そして主に従っていこうとする男女が結婚し一体となり、 共に主に仕えていく中で神の子孫、主を信じる子孫が起こされていく、そういうこの神様の秩序がここに教えられているのではないかと思います。で、実は主イエス様もこの箇所、マラキ書、そして創世記1章2章に基づいて結婚について、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりませんと教えておられると思います。イエス様の言葉を共に見てみたいと思いますが、新約聖書マタイの福音書19章というところ、マラキ書よりもちょっと後のところ、新約聖書に入ってマタイの福音書の19章見ていただきたいと思いますが、新約聖書38ページですね、マタイ19章4節から、イエスは答えられた。あなた方は読んだことがないのですか。創造者は初めの時から男と女に彼らを創造されました。そしてそれゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのであると言われました。ですから彼らはもはや二人ではなく一体なのです。そういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。まあ、この箇所はもともとですね、パリサイ人たちがイエス様を試みるために妻を離縁することは律法にかなっているのか、離婚に関する律法の規定を引用してですね、まあ、難しい質問にこうイエス様を追い込んでいこうとする。で、そういう中でイエス様がはっきりと離婚は神の御心に反することだと、まあ、しかも創世記1章2章に遡って、まあ、本来の神様の意図というところからイエス様が教えている箇所ですね。で、この箇所とちょうど今日お読みしているマラキ書と深い関係にありますね。イエス様もこのマラキ書の言葉も含めてこのように離婚に反対されているのではないかと思います。で、マラキ書の方戻りますが、その上でですね、後半の2章の16節ですが、まあ、ここからも離婚の問題ということがこう語られておりますが、妻を憎んで離婚するならイスラエルの神主は言われる。暴虐がその者の衣を覆う。万軍の主は言われる。あなた方は自分の霊に注意せよ。裏切ってはならない。で、この16節前半の部分はですね、特に離婚の問題の続きであると考えることができます。この暴虐がその者の衣を覆う、まあ、この部分もですね、非常に難しいところでありますが、これはおそらくですね、離婚する者の衣が暴虐で覆われる、離婚する人の取り巻く環境、まあ、特に人間関係ですね、それが暴虐で満ち荒れ果ててしまう、そういったことを意味していると思います。当然ですね、最も近しい人との関係が壊れていく、ですから他の人との関係も荒れ果ててしまう、そういう現実を指しているのではないかと思います。で、その上で16節の後半は全体のまとめのようになっているのではないかと思うんですね。この最後の言葉、あなた方は自分の霊に注意せよ、裏切ってはならない。これはですね、直前の離婚の問題だけでなくて、まあ、最初の10節のこうもっと全般的な契約関係全般に関する見方に戻って、契約全般について裏切ってはならない。神との契約関係、また同時に人との契約関係を本当に守って忠実に生きる、神との平和、まあ、そして人との平和に生きる、そういうあり方が求められている。逆に言いますと、神との関係を壊し人との関係を壊してしまうような裏切りということが警告されております。で、このように見ていきますと、まあ、聖書の箇所では、まあ、今日のマラキ書もそうですけれども、本当に多くの箇所で 主に対する信仰、それが、まあ、交わりの中で、特に共同体の中でしっかりと受け継がれていくことの重要性というのが教えられております。で、今日の箇所もですね、そういう箇所として見ることができると思います。信仰の共同体、信仰がしっかりと受け継がれていく、これは当然ですね、礼拝、信仰の共同体の、まあ、継続、存続に関わることですから、まあ、本当に重要なことですね。親から子へと信仰が継承されることによって、神を礼拝する信仰の共同体が継続していくことになります。で、今日の箇所では、まあ、そういう信仰共同体の継続、継承を妨げる、そういう重要な問題として、まあ、裏切りで、具体的には異国の神の娘をめとること、妻を裏切る離婚が取り上げられております。で、こうやって見ますと、これはもはや古代のイスラエルだけの問題ではなくて、現代の私たち教会にとっても非常に重要な問題であると言えます。信仰を共にしていない人、同じ信仰を持たない人と結婚したり、あるいは結婚してもですね、離婚に至るように夫婦の間に一致がない、夫婦関係に裏切りがあれば、信仰を継承していく大きな妨げとなります。まあ、あえて強い言葉で言うならば、信仰共同体に対する裏切りでありますし、そして何よりも私たちをご自分の民としてくださった神である主に対する裏切りともなります。で、神様は聖書の中で何度もこの契約関係に対する裏切りということを本当に忌み嫌われる大きな罪として扱われます。で、それは、まあ、他でもない神様ご自身が最も契約に対して忠実なお方であるからではないかと思います。神である主は誰よりも憐れみ深く、情け深い、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と罪背きを許すお方、契約に対して本当に忠実なお方であります。だからこそ私たちにも同じように契約を守ることを求めておられるのではないかと思います。で、今日の御言葉は本当に私たち一人一人の、まあ、特に夫婦関係あるいは親子関係、そういったことが厳しく問われる非常に重い言葉であると思います。私自身もですね、この説教を用意する中でどう語るべきか、いろんな痛み、非常に重い気持ちでですね、なかなかこう準備するのが難しい面がありました。というのも、私たちは身の回りの人間関係に、まあ、それぞれ大きさの違いはあるかもしれませんが、まあ、本当にいろんな痛みや傷、どうしようもない問題を抱えている、そういう現実があるのではないかと思います。で、その現実をしっかりと受け止めながら、でもこの今日の御言葉に向き合う、これ非常に重い厳しいことであります。私たち一人一人が本当に神様の前に契約に忠実であるのか、神様の契約にどう向き合っているのか、非常に問われるところではないでしょうか。で、ただ同時にちょっと誤解してほしくないと言いますか、いろんな誤解が入り込みやすいところでもあると思うんですね。今日の箇所は自分自身の身の回りに、あるいは人間関係に傷や痛みがあったとしても、それだけでですね、その人の信仰に何か問題があるかのような、まあ、決めつけ、あるいはそういう見方はしたくないと思うんですね。そのことは非常に注意が必要ではないかなと思います。で、そのことを考える上でちょっと一つの、ことを紹介したいと思うんですが、私自身が本当に多く教えられている本があるんですけれども、船木真先生ですね、あの 浜田山キリスト教会の、長らく牧会されていた先生ですけれども、浜田山キリスト教会の30周年記念誌、30周年記念で発行された キリスト者が神を信じるということという本があります。教会図書にも入っていてお読みになった方も多いかと思いますが、でその中でですね、非常に私も教えられていることが、本当たくさんのことがあるんですけれども、でちょっと長くなるのでかいつまんで紹介したいと思いますが、その中で、最初の方なんですけれども、船木先生はですね、ある中学校の校長先生の新聞への投書を紹介するんですね。で、少年の非行、悪い行い、非行っていうことですが、その問題についてある中学校の先生が、どのような家庭であれ、両親が特別立派でなくても、家族が互いに愛し合っている温かい家庭であれば、非行は生まれ得ない。教育者としての長い経験からも、このことは間違いないと信じる。そういう投書をしたというんですね。で、この投書を読んだとき、船木先生は、私はこれを読んだとき、一応正論のようであることは認めても、その断定的な言い方に少なからず疑問を感じました。これで解決なら、もともと問題もないのではという思いでした。と、こう綴っているんですね。そしてその後で、船木先生はですね、この投書の後に別の投書があったということで、ある主婦の言葉を紹介するんですね。で、その主婦の方は結婚した時からご主人と温かい家庭を作ろうとしていろいろと努力してきた、そして実際に温かい家庭も実現できたと思う。でも1年前から長男が非行に走り、今も解決の兆しがない。温かい家庭から非行が出ないと言われても、私たちの場合はどうなのでしょう。そういう、悲痛な叫びがあったというふうに船木先生は、そういう投書も紹介するんですね。で、その後先生はですね、船木先生がアメリカに留学された時に出会った、そのクリスチャンの大学で非常に人格的にも立派な方、先生の長男が暴力事件で逮捕される、そういった出来事も紹介します。で、それらのことを紹介した上で船木先生最後にですね、これらのことをまとめるんですけれども、最初の校長先生のことは何も知りませんから多くのことを言うことはできません。でもこの方の場合はお子さんたちも順調に育ち、すべてがうまくいったのではないかと思うのです。順調な経過と結果的に正しかったこと、結果的に正しかったということとを同じにされてしまったのではないかと思います。しかしそう考え発言することによって、ただでさえ非行に走った我が子のことで人の冷たい目を意識しなければならないあの主婦のような人を結果的に断罪することになってしまったのではないか。うまくいっていることは正しいことなのでしょうか。それなりに最善を尽くして、なおしばしば多くの問題に、それも予期しない意外な問題に苦しむのが人間の深層なのではないでしょうか。そしてその問題を共に痛み、共に担うことなくして、社会的な正しさをうんぬんするということはできないのではないでしょうか。うまくいっていることが自己義認、プライドにとどまるならまだしものこと、苦しむ者たちとの間に壁を立ててしまうのです。非行の原因は親にあるという断罪によって、不当な差別意識の中に平然と生きるとすれば、うまくいくことはむしろ災いなのではないでしょうか。そういうふうにさえ言うんですね。で、私はこの船木先生の見方に非常にこう教えられるところがありまして、で私たちもですね、今ちょうど、結婚の問題とか、離婚の問題、あるいは親子での信仰継承のことで、聖書がもちろんですね、信仰共同体を守っていく、続けていくために神様との契約を守っていく上でも当然信仰を受け継いでいくこと大切である、離婚してはいけないのは当然である、そうなんですけれども、でもそしてまたそういった問題の背後に その人との神様との関係、あるいは信仰の問題があることも、まあ、あるかもしれない。でも何かですね、非行の原因は親にあるとか、その人の信仰が問題なのではないか、そういうふうに断罪してしまうことによって、そこにも何か非常に何とも言えない気味の悪さというかですね、そこにも私たちの罪のようなものを見るのではないかと思うんですね。ですから今日の御言葉で、もちろん聖書はこのマラキの言葉を通して私たちに主との契約関係を守ることを求め教えておりますし、私たちこれをしっかりと受け止めていく必要があります。でも同時にですね、何か非行の原因は親にある、そういうような断罪ですね、そこに私たちも入り込む別な問題があるのではないかとも思うんですね。もう一度私たちこの聖書の御言葉をしっかりと受け止めつつ、でも同時に自分自身あるいは身の回りにある多くの家族やいろんな人間関係の中にある痛みですね、そのことも覚える必要があると思います。その上でなお本当にですね、契約関係重視していく、裏切るということが本当に大きな罪であって、私たちの関係を、また神様との関係をも壊してしまう、本当に深刻な問題であるということをしっかりと受け止めていくことが必要ではないかと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今日も御言葉を通して非常に厳しい御言葉でありますけれども、教え戒め励ましてくださることをありがとうございます。あなたは本当に私たちを愛し、特別な神の民として生きるように召し導いてくださっています。どうぞあなたの召しに本当にふさわしく応えて生きるものとなることができますように、あなたのとの契約関係を守り、他の人たちとの関係、そこに裏切りが入り込みやすいですけれども、本当にあなたの忠実さに、契約に対する忠実さに倣って生きるものとなることができますように、どうぞ導いてください。自分自身あるいは私たちの身の回りの人間関係にも多くの破れや課題、どうしていいのかわからないこともたくさんあります。どうぞあなたの御言葉に、またあなたご自身に真剣に向き合い、なおもあなたに祈り求めることができますように、どうぞ導いてください。また同時に、あなたが示してくださる罪があるならば、本当にそれを真実に主の前に悔い改め、あなたに立ち返ることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。